通訳が細井圭介先生です。
Pastor Hosoi Suke is going to be the translator.
Thank you.
ありがとうございます。
Thank you very much. It is really an honor to be here.
皆さんありがとうございます。ここに入れるのは本当に光栄なことです。
I feel humbled and honored to be invited back here again.
まあまたここにいられることは本当にもちろん先ほども言いましたが光栄ですし、同時にまあへりくだされます。
I really enjoyed the last time I was with you.
前回来た時、私本当にいい時間過ごせました。
And I'm glad to see so many of you again.
そしてまた多くの人たちもう一度こうしてお会いできることを本当に嬉しく思ってます。
I'm thankful that I get to go forward together with Pastor Scott.
スコット先生と一緒に前に向かっていけることも本当に素晴らしいと思ってます。
And I'm glad that Joseph and CJ came along.
ジョセフも CJ も私たちと共に一緒に来てくれたことを本当に嬉しいです。2人ともその2カップルもう一度立ってもらっていいですか。私たちのこのミニストリーについて、まあ、共通の部分を皆さんに教えたいと思います。
Some of you are wondering, do you have to shave your head to be ordained as a victory pastor?
ビクトリーの牧師として任命されるためには坊主じゃなきゃいけないのか。
You do the math and figure that out.
皆さん計算して調べてみてください。
Skek is an honorary pastor at Victory.
Skek も牧師です。こうしてエブリネーションの。
We've rejected Scott. We're not allowing him at all to minister in our church.
スコット先生は却下しました。あまりミニストリーさせるようにしません。ビクトリーで。
We save so much time not having to mess with hair every morning.
私たちは毎朝髪のをなんかいろいろするじゃないですか髪の毛で。そういうことをせずに時間を効率的に使ってます。
Okay, I suggest it for you.
それを皆さんにお勧めします。どうぞ。
I'm glad to have my good friend Norman Nakanishi here.
またノーマン先生もこうやって私たちと共に来てくれてありがとうございます。
A few years ago, Norman was with us in Manila.
何年か前、ノーマン先生は私たちと共にマニラに一緒にいました。
Norman, I don't know if you remember this, but Pastor Rice called you on stage in front of 10,000 people.
ノーマン先生覚えてるかわからないんですけれども、ノーマン先生が、ライスブルク先生に呼ばれて1万人の前のステージに立ちました。
And as soon as he walked on stage, everyone started laughing.
そして立った時にみんな笑われたんですね。
Remember that?
覚えてますか?
Because Rice had two friends with him.
なぜかというと、ライス先生は二人の友達がいて。
One of them was 6'8".
一人は、まあ、すごい大きな、もう190センチ、2メートル近くの人。
The other one was 6'9".
もう一人はもう同じく大きかったんですね、2メートル近く。
And he had Pastor Norman come stand right in the middle.
そしてノーマン先生がその間に立ってたんです。
And he said, just stand here for a few minutes.
そして数分間だけそのままでいてって。
And so Filipinos found that very funny.
で、フィリピン人はめちゃくちゃ笑いました。
So I can't wait for you to stand here with Pastor Scott.
で、後でスコット先生と一緒に立つことを私たちも見るのが楽しみですね。
We'll see that tomorrow night.
それを明日の夜見ることができます。
Whoa, I'm causing problems.
すいません、問題を起こしてしまってますね。
As Pastor Scott said, I want to say thank you to Pastor Santos.
スコット先生がおっしゃってたように、サントス先生に本当にありがとうございますと言いたいです。感謝の言葉です。
And the Chubu team, where are you? Would you stand up?
チューブ地方のそのチーム、この運営
されている
チームの方々、チューブの牧師先生たち。
Thank you.
本当にありがとうございます。
Thank you.
ありがとうございます。
Before I share, I want to introduce my family to you. They're with me.
話をする前にですね、私の家族の紹介をさせてください。
On the screen.
スクリーン。
I brought them with me inside of my iPad.
一緒に iPad の中で私と共に連れてきました。
And my only wife, Deborah, in the middle, there with me.
私の唯一の妻なんですけれども、真ん中にいるデボラさんがそうです。
On the far right is my son, James.
で、一番右が自分の息子のジェームズです。
On the far left is my youngest son, Jonathan.
そして一番左が、ジョナサンですね、一番若い。
They're business partners. They're entrepreneurs.
で、一緒に、まあ、起業したんですね、ビジネスパートナーです。
James has a motorcycle, a Harley. Jonathan has a wife.
そして右のジェームズはハーレー、バイクを持ってて、左の、彼は、奥さんを持ってます。
And my oldest son William and his wife Rachel.
そして長男のウィリアムと奥さんのレイチェル。
And my first of many many grandchildren, Josephine.
そしてたくさん来るであろうその孫のうちの最初のジョセフィーンです。
Yes, and they're expecting number two.
で、2番目がやがて来ます。
In,
もう妊娠してるんですね。
5 months, 6 months.
そしてあと 5、6 ヶ月で来ると思います。生まれると思います。
So that's my family.
それが私の家族です。
I like to remind myself.
私は自分の、まあ、思い出させたいんですけれども、
that of all the things I get to do, that's the most important.
数あるやることのうち、これが一番大事なことですと。
Of all the disciples I have, those three sons are the most important.
数ある弟子の、まあ、たくさんいるんですけれども、この3人の息子が私にとって一番大事な弟子です。
Of all the people I lead, those are the most important.
多くのリード人たちをリードしているんですけれども、この人たちが私が一番リードしている大事な人たちです。
I was Skyping with them this morning.
今朝彼らとスカイプをしてました。
My wife and I were on the same flight from Manila yesterday, but she went on to the States and I stopped here.
妻と私は一緒にマニラからここまで飛んだんですけれども、私はここに留まって、妻はアメリカまで戻りました。
Even my wife and my son and daughter-in-law in will admit the truth.
そしてまあ家族、まあ、ほとんどですね、私のことを認めるんですけれども、こういうふうに。
The truth is that I am Josephine's favorite person in the world.
実際のところ、このジョセフィーンにとって一番好きな人っていうのは私なんですね。
It's because of M&M's.
なぜなら、M&M、チョコレートをあげてるからなんです。
Okay. Our theme is forward together.
今日のテーマは私たち一緒に行く、何でしたっけ、前に向かってです。
If you don't like that, the alternate is backwards alone.
それが嫌であれば、一人で後ろへです。
How many of you know some people who are now going backwards alone?
一人で後ろに向かっている人を皆さん知ってますか?
If we stick together,
私たち一緒にいます。
We'll go forward.
そして私たちは前に進めます。
If we lose the together,
この一緒にいるっていうところを私たち見失ってしまうと、
we will typically go sideways or backwards.
大体の場合、横か後ろに行ってしまいます。
If you want to go forward,
前に行きたいなら、
you better find your together.
一緒の人たちをチームを見つけてください。
That's what we're talking about.
これが私たち言ってることなんです、ね。
I have four sessions.
私は今日 4つのセッション
を。And I want to talk about the theme of forward together.
私は前に向かってのテーマで。
Tonight will be Abraham.
今夜はアブラハムについて話します。
Tomorrow will be Isaac.
明日はイサク。
And then Jacob.
そしてヤコブ。
And then Joseph.
そしてヨセフです。
If you're going forward together, our lesson tonight will be about the cost and the call.
前に向かって私たち今日話したいのは代価と飯です。
It's a message about obedience.
これは私たちのその従順に関することなんですね。
There's no going forward without obedience.
私たちはこの従順なしで前に行くことはできません。
Tomorrow we'll talk about Isaac's life, the story of Isaac, about the promise and the patience it takes waiting on the promise.
明日はイサクですね。その約束に対するその約束とその忍耐。
It's a message about trust. Will we trust God?
私たちは神様を本当に信頼しきるのか。
And then the next one, the third, we'll talk, look at Jacob's life, and we'll talk about the idea of conflict.And change.
3つ目、ヤコブの話なんですけれども、争いと変化について話します。
The theological word for change is sanctification.
その私たちの変化の言葉なんですけれども、性別されるということです。
If we're going forward together, we need to change.
私たちが前に一緒に向かうということは、自分たち変化する必要があります。
The Christian life is incremental change from the day we get saved until the day we die.
私たちクリスチャンとして、その救われた日から死ぬ日まで少しずつ変わっていくことが大事なんです。
As we study Jacob's life, we'll see how does God change people.
私たちはヤコブの話を勉強して、そしてどうやって神様が人を変えていくのかっていうのを見ていきます。
Look at that person on your right and then on your left.
右そして左の人を見てください。
Now, every one of you in here, the person on your right especially.
特に右に座ってる人。
That person needs a lot of change in their life.
その人は人生めちゃめちゃ変化が必要なんです。
Not the person in your chair.
今自分の席に座ってる人じゃなくて、
but the person on your right.
皆さんの右にいる人はすごく変わる必要があります。
But the question is, how does God change us?
だけれども神様、大事なのはどうやって自分たちを変化するのか。
Can we change our wife or change our husband?
私は妻や旦那さんを変えることができるのか。
Can we change our pastor?
自分たちの牧師を変えることができるのか。
Don't raise your hand.
手を挙げちゃダメですよ。手を挙げちゃダメです。
But your pastor needs to change.
ですが、牧師も変わる必要があります。
But you can't change him.
で、変えるのはあなたじゃないんですね。
Your husband needs to change.
あなたの旦那さんも変わる必要があります。
Don't amen very loud.
あんまりアーメンって大きな声で言
っちゃダメですよ。I don't mean change to a different husband. Keep the one you have, but there needs to be change.
旦那さん変えちゃいけませんよ。同じ旦那さんに変わってもらう必要があります。
I'm not preaching heresy. Some are going, I can change my husband?
私はその異端なことを言ってるわけじゃないんです。No, 旦那さん変えちゃダメです。お願いします。
We'll get to that later. How God changes people.
それもっと後で話すんですけども、神様がどうやって人を変えるか。神聖化です。
And then finally, when we study the life of Joseph, we'll see
ヨセフの話では
how he was hated by some,
どのように まあ、数あの一部の人たちに嫌われて、
But honored by God.
そして神様によって敬われたと。
And he honored even the people who hated him.
そして自分を嫌った人たちでさえも
敬った。And it'll be a lesson on forgiveness.
それは許しのレッスンですね。
And if we're going to go forward together, we're going to have to learn how to forgive.
私たちが一緒に前に向かっていかな、行くんだったら、本当に許すことを学ぶ必要があります。
If we don't know how to forgive, we will not move together.
私たちは許すことを学ばなければ、前には一緒に行けません。
We will go apart.
私たちは別々の方向を歩んでしまいます。
Forgiveness is a painful thing.
その許すっていうことは私たちすごい痛みを伴うことであります。
It's vitally important for forward motion.
前に向かっていくためにすごく大事な要素なんです。
In all four of these stories,
この4つの物語で、
I want you to notice as we look at these the next few days,
この何日かこの4日間見ていくうちに皆さんに気づいてほしいんですけど、
There'll be two characteristics of the kind of leaders God uses.
神様が用いる2つのタイプのリーダーシップについて学びます。
In all four stories,
その4つの話で。
You'll find that God uses multi-generational leadership teams.
神様は多世代的なリーダーシップチームを使われます。
It wasn't just Abraham.
アブラハムだけじゃなくて、
It was Abraham and Isaac.
アブラハムとイサクです。
God didn't just have a promise for Isaac, it was for Isaac and Jacob and the succeeding generations.
神様の約束っていうのはアブラハムやイサクだけじゃなくて、ヤコブ、ヨセフ、そしてその後の世代の人たちのための約束なんです。
As we study these patriarchs, we'll see the theme of multi-generational leadership unfold before us.
的な私たちの父的なその人たちの話を見ていくたびに私たちこの多世代のミニストリーどのようにやっていくかというのを見ていきます。
The second theme you'll see is God not only uses multi-generational leadership, but He also uses imperfect leadership.
神様は私たち気づくのはただの多世代にわたったリーダーシップチームを作るんじゃなくて本当に不完全なリーダーたちを用いるということを私たち学びます。
How many of you are far from perfect?
この完全から完璧から かけ離れている人いますか?
How many of you have a pastor who's not perfect?
あなたの牧師あの不完全ですか?
How many of you have a wife who's not perfect?
奥さん不完全ですか?
Don't raise your hand, Pastor's father. How many of you have a husband who's not perfect?
あなたの旦那さん不完全ですか?
Those are the kind of people God uses.
そういう人たちを神様は用います。
So most of you are candidates.
皆さんは候補者なんですね。対象者です。
Okay, let's go to our text.
ぴったりです。読んでいきましょう。
Genesis 12, verse 1.
創世記の12章1節です。
Now the Lord said to Abram, Go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you, and I will make you a great nation, and I will bless you, and I will make your name great, and you will be a blessing.
主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。
In order for Abram to go forward, he had to obey the call.
アブラムが前に進むためには、その召しに従う必要がありました。
For him, obeying the call meant to leave his nation.
アブラムにとってその召しに従うということは自分の故郷、自分の国を出るということから始まって
his kindred or his ethnicity.
そして自分の友達、自分の種族ですね
his language.
そして自分の言語
his food.
自分の食べ物
his climate.
自分の好きな天気
his family.
そして家族
his career.
自分のキャリア
his business.
ビジネス
his security.
そして自分の安心感
it cost him all of that.
それすべてが代価として払われたんですね。神様と一緒に向かうためにはそれが必要だったんです。
That won't be the same list for you.
皆さんにとって同じリストじゃないかもしれませんけれども。
But to go forward with God and His calling will cost you something.
だけれども神様の召しに従う、そして前に向かっていくってことは皆さん払わなきゃいけない代償があるんです。
Verse
4. 4節。
So Abram went as the Lord told him, and Lot went with him.
アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。
This is a very important point.
これすごく大事なポイントです。
You'll see this phrase over and over and over in the story.
何回も何回も何回もこの話の中で出てきます。
Abram followed God.
アブラムは神様について行って従って。
Lot went with him.
そしてロトはアブラムについて行った。
The Bible repeats that phrase over and over and over. Lot went with him.
聖書ではそれ何回も何回も繰り返していきます。ロトも彼と一緒について行った。
Abram followed God.
アブラムは神様について行って、
Lot followed Abram.
そしてロトはアブラムについて行った。
Following godly people is a good thing.
そして神様、あの、 Sorry, can you repeat that again?
Following godly leaders is a good thing.
神様的なリーダーに従うことは本当に素晴らしいことなんです。
But at some point, everybody needs to hear from God on their own.
だけれども、自分たち自身で神様の声を聞く必要があるんです。
At some point, every lot needs to hear God and follow God, not just follow a leader.
ある時点に来たら、ロト、すべてのロト的な人たちは神様の声を聞く必要があるんですね。アブラムをただ従うだけじゃなくて。
And then it says Abram was 75 years old when he departed.
そしてアブラムはこの75歳だったって言いました。離れ離れになった時に。
He was just getting started at 75 years old.
75歳でようやく彼の旅が始まったんです。
How many of you are less than 75 years old?
75歳以下の人、手を挙げてもらっていいですか?
Just getting started.
まだ始まったばかりです。
You're not ready to retire.
まだリタイアするには退職するには早すぎます。
How many of you are over 75 years old?
75歳以上の人を超えている人。
You've got plenty of time left.
まだ時間全然ありますよ。
Last week I was speaking at a conference in Hawaii at Norman City.
先週あのノーマン先生の町のあのカンファレンスで私話をしてました。
One session they had a panel discussion on what does it mean to obey God.
あるセッションでまあパネルディスカッションをやったんですね。そこで神様に従うってことはどういうことなのかっていう話をしました。
I wish you could have seen that panel.
皆さんそのパネルを見てほしかったんです。
The youngest person was Emmanuel Canastracy, who's 84.
一番若かった人がエマニュエル・カナストレイシー先生で84歳だったんです。
He has more energy than I do.
私よりも元気あふれてるんです。
I hope by the time I'm 60, I have as much energy as he has when he's 84.
で私は60歳になった時、もうあの先生と同じように84歳の先生と同じような、私気力が欲しいです。エネルギーが欲しいです。
The next panelist was Ernest Gentile, who's 86.
で次若かったのがアーネスト・ジンティル先生で86歳だったんです。
A brilliant Bible scholar. I was so provoked at how he quotes the word.
聖書のこと、聖書学者なんです。本当に素晴らしい。神様の言葉の引用の仕方、使い方が本当に優れてました。
The third panelist, Pastor Charles Green, just turned 90.
そして3人目、チャールズ・グリーン先生、90歳になったばっかりなんです。
And while we were there, he invited himself to come minister in the Philippines.
で、そこにいる間、フィリピンに来ることを自分から立候補して、奉仕しに来てくださるということに決まりました。
Those guys are still traveling all over the world preaching the gospel.
まだもう世界中旅して福音を述べ伝えてるんです。
When we had a Q&A time, it didn't matter what the question was, Pastor Green had the same answer.
質疑応答の時間があったんですけれども、まあ、どんな質問でもグリーン先生は全く同じ答えでした。
They might ask about financial troubles.
例えば金銭的な問題だったり。
How to make your church grow.
どうやって教会を成長させればいいのか。
What do you do with problem people in your church?
教会にいる問題を起こす人たちどうすればいいのか。
What if you have a difficult marriage?
そして結婚がもうやばかったり。
What if you're getting persecuted?
もしかしたら迫害を受けてる。
It didn't matter what the question was.
どんな質問でも。
His answer was always this.
答えはこれだったんです。
First thing you need to do is pray in tongues.
まず最初に異言で祈ること。
Didn't matter what the question was.
どんな質問が来ようと。
It was the same answer every time.
全く毎回同じ答えだったんですね。
You know, if I were you,
もし私があなただったら、
I'd pray in tongues first.
まず異言で祈りますね。
After praying in tongues,
そして異言で祈ったら、
I'd read the Bible.
聖書を読んで、
And find an answer from God.
そして神様から答えをもらう。
It was the most brilliant answers I've ever heard.
もう今まで聞いたことある答えの中で最高の答えでした。
I hope you believe in that here.
皆さんもそれを信じていることを私信じています。
That's a good answer, no matter what the question is.
どんな質問であろうが本当に素晴らしい答えなんですね。
Pray in tongues and read the Bible.
異言で祈ってそして聖書を読む。
Even if whatever the problem is keeps getting worse, you're going to feel good.
どんな問題があろうとどんな問題が大きくなっていようが私たちは気分よくそれを迎えることができるんですね。
Sorry, I detoured. Go back. Back to the notes.
ちょっと変な話を右往左往してるんですけども。
Abram was 75.
アブラムは75歳でした。
He had been a nobody up until then. 75 years old. Now he's setting out.
アブラムはそれまでも誰でもなかったんですね。そして今ようやく彼は出て行っているんです。
The next 25 years.
次の25年間。
It was a time of testing.
そして彼の試練の時だったんです。
Serious testing.
試されてまくってたんです。
That testing, it didn't end with, but kind of the pinnacle was when he went on the in chapter 22 to sacrifice his son Isaac.
で22章、まあそれが一番ピークだったんじゃないでしょうか。自分の息子のイサクを犠牲にするところだったんです。生贄にするところ。
75 years he was nobody.
75年前は何でもない人だったんです。
25 years of testing.
そして25年間試練にあって。
That's 100 years.
100年です。
And then the last 25 years, he was right in the center of God's will.
最後の25年間、神様の御心のど真ん中、真っ只中にいたんです。
Now the lesson of that is not that God won't use you till you're 100.
そのレッスン、私たちが学びたいことは神様が私たち100歳になるまで用いる、そういう話を しているんじゃなくて、
The lesson is there's a lot of preparation God does in our lives to get us to a place of global breakthrough.
ここに、ま、学びたいのは私たちは大変長い間神様は私たちを準備してくれて、そしてその結果グローバル的な世界的なブレイクスルー破れがあるということなんです。
So if you're getting tired of your preparation,
もし皆さん準備期間もう本当に我慢の限界でしたら、
If you haven't hit 100 years yet, then stop complaining.
まだ100年まで行ってなかったら皆さん文句言うのやめてください。
Now let's go to verse 6. 6
節。
Abram passed through the land to the place at Shechem to the oak of Moreh. At that time, the Canaanites were in the land.
アブラムはその地を通って行き、シェケムの場、モレのカシの木のところまで来た。当時その地にはカナン人がいた。
All right, he's left everything.
アブラムはすべてを置いてきました。
Family, food,
家族、食べ物。
Language.
そして言語全部置いてきました。そして自分の約束の地に行きました。約束の地に着いたら何があったでしょうか。その部屋にウェルカムバスケットも何も置いてないんですね。おもてなしの何も。
There was food in my room.
私が部屋に着いた時、部屋に食べ物が置いてありました。
I had to verify, and I'm still not sure I trust you guys.
ちょっとまだ信じきってないんですけれども、まあ信じます。
There's this packet of Kit Kats.
キットカットが置いてあったんですね。
Now in America, Kit Kats are chocolate.
アメリカのキットカットはチョコ味なんですよ。
But last year, last time I was in Japan, I ate some green Kit Kats that were green tea Kit Kats.
前回日本に来た時、抹茶味の緑色のキットカットを、まあ、食べさせられたっていうか食べたんですね。
Those were really good. That was an upgrade for a Kit Kat.
もう素晴らしかったです。そのキットカットがもうハイレベルになってたんです。アップグレードしたんです。
And then on the train, leaving this conference, going back to Yokohama.
私横浜に帰る、2年前横浜に帰る新幹線に乗りました。
I will not say who deceived me.
誰が私を騙したかっていうのは言いませんよ。
I would never say something bad about your wife in front of her father.
いや、スケックの奥さんの悪口は自分のお父さんの前では絶対言いませんけれども。
She handed me what I thought was green tea Kit Kat.
抹茶味のキットカットだと思って手渡されました。
So I attacked it.
で、そしてそれを攻撃するかのように食べました。
Only to find out it was wasabi Kit Kat.
なんと、わさび味のキットカットだったんです。
Some things do not mix.
ちょっとね、混ざらない、相入れないものっていうのがあると思います。
God separated the light and the darkness and things like
that. 神様は光と闇を分けました。
I love wasabi on salmon and tuna.
私はそのマグロとサーモンの上にそのわさびっていうのは大好きなんですけど。
Not with chocolate.
チョコレート味のチョコレートとわさびはないだろう。
So there was a bag of green Kit Kats in my room.
だから自分の家にその緑色のキットカットの袋が置いてあったんです、さっき。
I'm afraid to eat them.
ちょっと食べるのを私躊躇します。怖いんです。
So I ask him. Why did I ask him? His wife is the one who tricked me.
スケックの奥さんに騙されたのにって。
Norman, I need you to come verify.
ノーマン先生、ちょっと試食して毒味だ毒味してください。
Somebody has to taste them before I.
自分が食べる前に誰かに食べてもらいます。
I'm going to deal with this heart issue before we get to the trust message tomorrow.
ちょっとこれについてこの自分の信頼問題について明日の朝までになんとか解決してみます。
When Abram got to the promised land, there was no welcome basket.
アブラムが約束の地に着いた時にそのウェルカムバスケットみたいな自分を受け入れるものっていうのはなかったんです。
That was a terrible waste of time to make that point.
この話をする、まあ、本当にポイントを話するためにこの話っていうのはちょっと長くて、まあ、まとえてなくてすいませんでした。
You know who was waiting for him? They're Canaanites.
そこに待ってたのはカナン人なんです。
Canaanites were evil and violent.
カナンの人たちっていうのはもう悪くて、そして彼らはすごい暴力的だったんです。
They were the, I think.This is not to be funny. To try to make an analogy, I think they were the ancestors of like ISIS today.
このちょっとあんまり変なことは言わないようにしてるんですけれども、多分 ISIS の人たちの先祖だったんじゃないでしょうか。
These were bad, violent, wicked people.
悪い、そしてもう本当に暴力的な悪い人たちだったんです。
And I'm thinking, Abraham's thinking, I left everything.
アブラムは全部を捨てて、
I'm coming to this promised land.
そして自分の約束の地に入ってきたんだけれども、
It's not all that is cracked up to be.
だけれども自分が想像してたものとはかけ離れてました。
It's not quite what I expected.
自分が期待してたものとは全然違った。
There are enemies trying to kill me there.
そこに自分を殺そうとする敵がいたんです。
Have you ever felt like that in ministry? There are people trying to kill you.
ミニストリーしててそう思ったことありませんか？人に殺されそうなんですって。
He was in God's will.
神様の御心の真っ只中にいて。
And the Canaanites were there too.
そしてカナンの人たちはそこにいました。
Just because you have opposition,
自分敵対されてるからといって、
does not mean you're out of God's will.
っていうのはそれだからといって自分たちは神様の御心の外にいるとは限らないんです。
Verse 7. 7節。He's there facing the Canaanites.
そしてアブラムはカナンの人たちと直面して。
Then the Lord appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." So he built an altar to the Lord who had appeared to him.
その頃主がアブラムに現れ、そしてあなたの子孫に私はこの地を与えると仰せられた。アブラムは自分に現れてくださった主のためにそこに祭壇を築いた。
There's that multi-generational vision.
この私たちまた多世代的な多世代にわたるビジョンが書いてある。
This promised land is not just about you, but the next generation as well.
これはただあなたのためじゃなくて、あなたの話じゃなくて、次の世代の人たちのためです。
And he says it's not just multi-generational. It says he built an altar there.
これはただ多世代的な話だけではなくて、これは自分を祭壇を築いたとアブラムは言いました。書いてある。
Abram's life was marked by altars.
アブラムの人生っていうのはこの祭壇によっていろいろマークされたんです。
Everywhere he went, he built an altar.
自分行ったところどころに本当に祭壇を築いていったんです。
He would build an altar, put his tent up, and worship God at the altar.
祭壇を築いた、テントを張って、そして神様をそこで礼拝した。
An altar was a place of worship.
祭壇というのは、その礼拝の場所だったんですね。
And worship always involves sacrifice.
そして礼拝というの、祭壇には必ず生贄、犠牲というのが必要なんです。
The altar was a place of worship and sacrifice.
この祭壇というのは礼拝、そして犠牲の場所だったんです。
And look at verse 8.
八節。
Verse 7 says, he built an altar.
7節で祭壇を築いたと書いてあるんですけれども。
Verse 8, now he moves on. From there he moved to the hill country on the east of Bethel and pitched his tent with Bethel on the west, Ai on the east, and there he built an altar and called on the name of the Lord.
そして8節では、彼はアブラムはまたその山の方に行って、そしてベテルでテントを張りましたと。そしてベテルでそこでは、また祭壇を神様のために作った、築いたと書いてあります。
I'm not going to read all the times, but repeatedly, Abram would go to a new place and build an altar.
まあ、必ずしも全ての時じゃないんですけれども、行くところどころにアブラムは祭壇を築いていたんです。
So he's in God's will.
アブラムは神様の御心の中にいました。
He's obeyed. He left a lot behind.
そして多くのものを捨て去って、そして行きました。
He's made a great sacrifice.
多くの大きな犠牲を払って。
He goes exactly where God told him to go.
そして神様が言ったところも正確にその場所に行きました。
And there's opposition.
そしてそこに敵対されたんです。
So what does he do?
そしてどうするかというと、
He builds an altar and worships.
そこで祭壇を築いて神様を礼拝する。
Now look what else. Verse 10.
10節。
Now there was a famine in the land.
そこに飢饉がありましたと。
Oh no, now I'm in God's will. Not only is there opposition,But now there's a famine.
そしてアブラムはもうしまった、どういうことだ、またもう敵がいた、そして自分神様の御心にいるはずなのに飢饉が起こってるじゃないか。
What do you do when you obey God and you get there and now there's a famine?
神様に従って、そしてそこに行ってたどり着いてそこに飢饉があったら皆さんどうしますか？
You've sacrificed so much to do what God wanted you to do and you get there, there's no provision.
神様にやってほしいことをして自分たくさんの犠牲を払ったのにそこに行ったらそこに全く自分のための備えがない。
Look what Abraham did.
アブラムはどうしたか、こう書いてあります。
There was a famine in the land, so Abram went down to Egypt to sojourn there, for the famine was severe in the land.
その地には飢饉があったので、アブラムはエジプトの方にしばらく滞在するために下っていった。この地の飢饉は激しかったからである。
Going to Egypt is never a good idea.
エジプトに行くっていうことは良いアイデアではありませんでした。
Speaking metaphorically in the Old Testament.
これは旧約聖書ではそのような例えたくさんあるんです。
As you read this part of scripture,
この聖書の箇所を読んでいくと、
you find that Abram is building altars, building altars, building altars.
アブラムは祭壇を築いて、祭壇を築いて、祭壇を築きまくってたんです。
Now we get to chapter 13, the end of chapter 12.
そして十二章の最後の方に行きますと、
verses 10 through 20 of chapter 12.
十二章の十節から二十節。
It is the only time in Abram's story that he built no altars.
ここの箇所だけだったんですね。アブラムは神様のために祭壇を築かなかった時期っていうのは。
As he obeyed God, he built altars.
ずっと神様に従い続けて祭壇を築いていました。
Famine hits.
そしてそこに飢饉が起こりました。
Opposition hits.
敵対来ました。
He gets out of the promised land, out of God's will, out of where God called him.
神様の約束の地から、神様からその約束された、そして召された地から出て行って、
And he goes to Egypt.
御心から出て行って、そしてエジプトに行き
ました。And while in Egypt, it's the only time period in his life when it's not recorded that he ever built an altar.
で、エジプトだけです。唯一、アブラムの人生の中で祭壇を築かなかったのはそこだけだったんです。
And you know what happened while he was there?
そしてそこにいた時にどうなったかというと。
Remember his, the king saw his wife was beautiful. How many have a beautiful wife? Who has a beautiful wife?
あの、奥さんが綺麗な人。
You can have problems when you have a beautiful wife.
自分奥さんが綺麗な人であっても問題は起こります。
The king wanted her.
そしてその王様いましたね。エジプトのそのエジプトの王様がその自分のアブラムの奥さんが欲しかったんです。綺麗だったから。
Abram knew how this thing worked.
そしてこれがどのように働く、どうやってすり抜けていくか彼は知ってたんですね。
The king wants my wife. He kills me and takes my wife.
王様が自分の奥さんが欲しかったら王様は自分を殺してそして奥さんを奪う。そういう道理だったんです。
But if the king thinks I'm the father or the brother,Then he takes my wife and gives me riches in return.
だけれども、もし王様が自分のことをその奥さんのお父さんや、兄弟だったっていうことを勘違いさせれば、自分に殺されずに自分に多くの富がもらえる、そういうことだったんです。
Abram believed in prosperity.
アブラムは繁栄について信じてました。
Okay, one way or the other, he gets my wife.
そして、もし彼が奥さんを手に入れたとします。
And I'll either be dead or rich.
私は死んでるかお金持ちになるか。
He thought rich is better than dead.
お金持ちになった方が死ぬよりもマシだと思って。
So listen, let's say you're my sister.
自分そして分かった。サライ、お前は私の、じゃあ、妹だと。
Okay, isn't that the story?
あ、それでそういう話ですよね。
And so finally the king realizes what's happened.
そして王は気づきました。どうなったか。
He gives the wife back.
妻を戻して。
They leave.
そして彼らは去ります。
Look at verse.Chapter 13.
そして13章を見ていくと、
Verse 1.
1節。
So Abram went up from Egypt. So now he's leaving Egypt.
アブラムはエジプトから出て行きました。
He and his wife and all that he had and Lot went with him.
奥さんとそして自分の持ち物全部とそしてロトも一緒についていったと書いてあります。
There it is again. Lot went with him.
また書いてあります。ロトも一緒についていったと。
The problem with following a man instead of following God is Lot followed him into God's will and Lot followed him out of God's will.
神様じゃなくて人についていこうとするとこうなるんですね。神様の御心の中に入っていくんですけれども、そのリーダーが神様の御心から出ていこうとすると、自分もそこから出ていってしまうということなんです。
Look, we all need leadership in our lives.
だけども私たちの人生にそういうリーダーシップは必要ないです。
But we follow our leaders as they follow Christ.
私たちはリーダーをキリストについていくリーダー、そういうリーダーたちに私たちはついていきます。
And if they detour from following Christ, we're still following Christ.
そして私たちのリーダーが神様、イエス様を礼拝することから それてしまっても、私たちはそれでもイエス様についていってます。
You don't want to ever follow a leader who doesn't ultimately want you following Christ.
そして私たちそういうリーダー欲しくないんですね。自分たちに本当にキリストについていってほしいと思わないリーダーっていうのはついていきたくないリーダーなんです。
Look at verse 2.
2節。
Abram was very rich in livestock and silver and gold.
アブラムはその家畜や、銀や金もたくさん持ってました。
While in Egypt, he got rich.
エジプトにいる間にすごいお金持ちになったんです。
When he was in God's will in the promised land, there was famine.
神様の御心の中にいた時に、そこに約束の地の中には飢饉がありました。
In this one season of his life, we don't know how long it was, but he got out of where God called him. He stopped worshiping and sacrificing and built no altars, and he got rich.
この自分のその時期ですね。アブラムは神様の約束の地から出て行って神様に祭壇を築くのをやめてそしてそこでお金持ちになったんです裕福になりました皆さんそこに神様の御心から出ないでくださいたとえその中に本当にいろんなものが足りてなくてもそこから出ちゃダメです
yes, you can get rich doing something else.
別のことをしてお金持ちになるってことはできますよ
There might be more money doing something else somewhere else.
他のこと、他の場所でやってた方が裕福になるっていう可能性はたくさんあります。
But I'm pleading with you tonight, stay in God's will.
だけれどもお願いです、これは。神様の御心の中に留まっていてください。
Even if there are Canaanites and even if there's a famine, stay in God's will.
そこにカナン人がいようが、飢饉があろうが、神様の御心の中にいてください。
Verse 3 of chapter
13. 13章の
It says he journeyed from the Negev as far as Bethel to the place where his tent had been at the beginning.
そしてアブラムのその旅は続いたんですね。ネゲブからベテル、そして自分がまず最初にテントを張ったその最初のところから。
So when he comes out of Egypt, he goes back to that original altar now.
アブラムはエジプトから出て、そして一番最初の祭壇のところに戻ります。
He's back in a place of worship.
そして自分は礼拝の場所にまた戻りました。
He's back in a place of sacrifice.
そしてそこには犠牲の場所に戻りました。
Verse
4. 4節。
To the place where he had made the altar at first, and Abram called on the Lord.
そこは彼が以前築いた祭壇の場所である。そのところでアブラムは主の御名を呼び求めました。
Verse
18. 18節。
So Abram moved his tent and came and settled by the oaks of Mamre, which are at Hebron, and there he built an altar to the Lord.
そして18節では、すみません、また消えちゃいました。ごめんなさい。アブラムは自分のテントを移動して、そしてまたカシの木のところ、マムレのカシの木のところに戻って、そしてヘブロンに戻りました。そこでまた神様の祭壇を築きました。
Okay, you get the point.
皆さん分かりますよね。
He's building altars.
自分の祭壇を築いていってます。
Lot's following him again.
そしてロトはまた、ついていってます。
Now I want to come to a close.
ここで終わりにしたいんですけれども。
Next we, tomorrow night we're going to look at Isaac.
明日はイサクの話を見ていきます。そして今日ちょっと終わりにあたってイサクの箇所をちょっと見ていきたいんですね。
Because as young leaders,
なぜかというと私たち若いリーダーとして、
we young leaders,
若いリーダー私たちですね。
The youth line, I'm 56, everybody 56 and under, we're the young people.
そのユースの話をしてましょう。私は56歳なんです。
57 and over, Scott, Norman, you guys, you're the old ones.
そして56歳以上の人たち、スコット先生とかノーマン先生っていうのは、まあ、年上の人たち、上の世代です。
At that conference a few weeks ago, I was the young kid in the room.
この何週間前かのカンファレンスで、その集会では、大会では、私が一番若い少年だったんです。
With this group of heroes in their 70s and 80s.
この70代、80代のもうヒーローの軍団の中に私は紛れ込んで
What do young leaders do when they see the older generation make mistakes?
その若い世代がその上の世代の人たちが間違いを犯すときにどう思うでしょうか?
We have two choices.
二つの選択肢があります。
We can humbly learn from their mistakes.
その間違いからへりくだってそこから学ぶこと。
Or we can arrogantly judge them.
もしくは高慢になって彼らを裁くこともできます。
It's a choice every time.
毎回その選択肢私たち責められます。
Humbly learn.
へりくだって学ぶか。
Arrogantly judge.
高慢になって裁くか。
What did Isaac do?
イサクはどうしたでしょうか。
He watched his father build altars and live a life of worship and sacrifice.
イサクは自分のお父さんが祭壇を築いて、そして礼拝と犠牲の人生を歩んだのを見ました。
But I'm also sure he knew the story of the retreat to Egypt and the encounter with King Abimelech.
同時にそのエジプトに向かって道をそらした時とアビメレク王とに会った時の話もイサクは知ってたでしょう。
Did Isaac learn from the mistakes of his father?
イサクは自分のお父さんの間違いから学びましたでしょうか。
Or did he arrogantly judge them?
もしくは高慢になって裁いたでしょうか。
Genesis 26.
創世記の26章1節。
Look at this. There was a famine in the land besides the former famine that was in the days of Abraham.
さて、アブラハムの時代にあった先の飢饉とは別にこの国にまた飢饉があった。
Here we go again.
また始まりました。
In the land,
自分約束の地にいました。
There's a famine in the land.
そしてそこには飢饉が起こってました。
The same test.
同じ試練が来て、
the same trial,
同じ試みです。
The same circumstance,
同じ状況で。
Let's see if the next generation learned anything.
次の世代、さあまた新しいことを学んだでしょうか、彼は。
It says, and Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines.
そしてそれでイサクはゲラルのペリシテ人の王アビメレクのところに行った。
If you look at a map of Israel at that time,
その当時のイスラエルの地図を見ると、
he's going.As far west as he possibly can, southwest.
もう南西の方にずっと向かってたんです。
Heading toward Egypt, just like his father did.
お父さんのようにエジプトの方に向かっていきました。
And then he gets right to the border, and there's a town called Gerar.
そしてゲラルっていうのが一番その端っこのところにあったんですね。
One more kilometer, and he's in Egypt.
あと1キロ行けばエジプトだったんです。
He's at the toll gate.
そしてそこ の, そのまあ税関というかそのあれ
ですね
います。そしてそこの一番境界線のところでテントを張って、彼は学んだでしょうか、学んでないでしょうか。
He didn't go to Egypt.
エジプトには行かなかったですよ。
He stayed in the land.
エジプトには行かなかったです。
But he moved right to the edge.
約束の地にとどまったんですけども、一番端っこの方まで行きました。
Verse 2, look what happened.
2節どうなったでしょうか。
So he's tempted. I mean, he's struggling.
すごくここでもう試練にあってんですね。誘惑されてるんです。
Dad had a famine.
自分のお父さんに飢饉がありました。
He went to Egypt and came back rich.
そしてお父さんはエジプトに行って裕福になって帰ってきた。
Now mom was mad for a long time.
お母ちゃんは長い間怒ってたんだけれども。
It was still another 25 years before Isaac was born.
そしてイサクが生まれるまでまだ25年あったんですけれども。
Because I can imagine Abraham would go, Rebecca, I mean, what was it? Sarah. Sarah, you know, God's got a promise. Let's have that child.
Sarah, 神様に私たち約束を持ってるんで、さあじゃあ子供を産もうかって。
You know, it's Valentine's Day. We're at this conference.
バレンタインだし、このカンフェレンス終わったらバレンタインデーだし。
And she would go, Brother Abraham.
で、サラは、アブラム兄弟。
Remember, I'm your sister. I'm not your wife.
私はあなたの妹でしょ。
And for 25 long years, she went back to her tent.
で、そして25年間長い間自分のテントに戻りました。
I know the Bible says she was barren.
ここに書いてありました。サラは、不毛だったと。
I suspect that might have been a euphemism for she was mad.
もしかしたらそれは例えだったんじゃないか。怒ってたっていう。
For 25 years,
25年間
finally she became his wife again.
そしてまた25年経ったらまた、妻になりました。
That's not in the literal Hebrew. I'm just speculating.
あ、ごめんなさい。これはただの、まあ、ヘブル語で書いてあったことじゃないんですね。ただ勘です。
Okay, verse 2. We have to finish this.
2節、あ、そろそろ終わらなきゃいけないですね。
The Lord appeared to him.
そして主はイサクに現れて仰せられた。
Do not go down to Egypt.
エジプトへは下るな。
Dwell in the land of which I shall tell you.
私があなたに示す地に住みなさい。
He's gone to the edge and God speaks.
そして端っこも一番端っこに行って神様に語られるんです。
Have you ever done that with your kids? You remember when your kids were little?
皆さん子供たちのこと覚えてますか？子供が
Don't you take one more step?
もう一歩絶対に踏み出すなよ。
They're kind of looking to see if you're serious.
こうやって自分たち試してくるんですね。
God doesn't count.
神様はそれを数えないんですね。
Do Japanese families do that?
日本の家族はそうですか。
Do they do that?
数えますか。
Don't do that.
やる
なよ。The kid starts doing it.
でやり始めると。
One.
一。
Two.
二。
Three.
三。
Then we start teaching them fractions. Three and a half.
そして分数が始まるんですね。三点五とか。
God doesn't do that.
神様はそんなことしません。
He just said, "Don't do it."
やるなって言ったら。
Don't go to Egypt.
絶対エジプトに行くなって言ったら。
So he's hanging his toes over the edge.
だからそれで自分のつま先を端っこから出して。
But he didn't go.
でそしてエジプトには行かなかったんです。
He stayed in the land.
自分の約束の地にいました。
God said in verse 3, "If you'll stay in the land, I'll bless you."
そして3節ですね。あなたのこの地に滞在しなさい。
For you and your offspring, I'll give you this.
祝福する。そしてあなたとあなたの子孫のためにこれらのものをあげる。
He says, verse 4, "I'll multiply your offspring."
4節自分の子孫をもう増やします。
I'll give your offspring the land.
そして子孫にこの地をこの国々を与える。この国々を与える。
Over and over and over, God's telling Isaac, this is a multi-generational vision.
何回も何回も何回も言ってるんです。イサクにこのビジョンっていうのは多世代にわたるビジョンであるってこと。
And then in verse 12.
そして12節。
And Isaac sowed in that land and reaped in the same year a hundredfold because the Lord blessed him.
イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。
Was he tempted to go to Egypt?
主が彼を祝福してくださったのである。
Was he tempted to leave the famine and go somewhere where it would be easier?
誘惑はありましたか、彼にとって。そして違うところ、飢饉から出てもっと楽なところに行く誘惑あったと思いますか。
Yeah, there was a strong temptation, but he didn't do it.
もちろんそこに大きな誘惑っていうのはあったんですけども。
He stayed in the land.
やりませんでした。自分の地にとどまりました。
He stayed in God's will.
神様の御心の中にとどまりました。
God blessed him even though there was a famine.
そしてそこに飢饉があっても神様に祝福されたんです。
Now this is not me promising you if you'll stay in God's will, you'll be rich. That's not
これが私の約束じゃないんですね。神様の御心に居続けたら裕福になる、そういうことを言ってるんじゃないんです。私は
The blessing of God is far beyond riches.
神様の祝福っていうのは富や財産、お金、それよりはるかに超える素晴らしいものなんです。
But if you'll stay in God's will,
私たちが神様の御心の中にとどまるなら、
It will ultimately go well with you and your ancestors.
神様はあなたと、そして自分の子孫たちにとって本当に素晴らしいものを用意しています。
I want to end with a question.
質問で終わりにしたいです。
Is there anything you need to leave behind and get in God's will?
皆さんが神様の御心の中に入っていくために捨てなきゃいけないものは何ですか?
God told Abraham, you got to leave some stuff if you want to get in my will.
神様はアブラハムに言ったんですね。私の御心の中に入るんだったら捨てなきゃいけないものはあるよって。
You can't take everything with you into God's will.
神様の御心の中に自分が今抱え持っている全てのものを持っていくことはできない。
Most of it needs to be left behind.
ほとんどのものは捨て去って置き去りにする必要があります。皆さんは置いていかなきゃいけないって、神様の御心に入るために置いていかなきゃいけないものは何ですか？
Secondly, have you stepped out of his will because it got hard?
2つ目、難しかったから、状況が嫌だったから、神様の御心から出ていきましたか？
Have you run back to Egypt because there was famine in God's will?
神様の御心の中に飢饉があったから、エジプトに行かれましたか、最近？
Have you run into Egypt to get away from the Canaanites who were in God's will?
神様の御心の中にいたカナン人と戦いたくないから、エジプトに行きましたでしょうか？
If you have, tonight would be a good night to run back to the center of God's will.
もし行ったんであれば、今夜こそまた神様の御心の中に戻る最高のチャンスなんです。
Being in God's will is not easy.
神様の御心にいるということは本当に難しいことなんですね。簡単なことではありません。
We're talking about the calling and the cost. There's always a cost to walk in the call of God.
必ず神様の召しの中に歩むときに、そこに払わなければいけない代償というものがあります。
Can we stand up?
一応立ってもらっていいですか？
And I'd like to start this weekI'd like us to start this week by doing what Abraham did.
今週アブラムがやったことと同じような形で自分たち始めたいんですね。
I'm going to ask us to do something just at the beginning of this whole conference.
このカンファレンスの大会の一番初めにやりたいことなんですけど、
I'd like us to take a moment and make an altar.
私たち時間を取って今祭壇を築きたいです。
You know, Abram just wherever he went, he made an altar. It means he got a pile of rocks.
Abraham が行ったところ、祭壇を築いたというのは石を寄せ集めて。
And he would commit a sacrifice to the Lord.
そしてそこで神様に向かって、まあ、ある生贄をするんですね。
And that sacrifice was an act of worship.
そしてその生贄を犠牲払うということは神様アブラムにとって。
So wherever you are right now, 礼拝することなんですね。
皆さんがどこにいようが、今そこで祭壇を築いて。
And I'd like to pray a prayer at this altar.
そして今この祭壇で私たち祈りたいです。
I want to ask everybody here if you would just take the next couple of minutes, and I'd like us to kneel down together if you can.
この一人一人皆さん、もしできるんであれば、状況が許すんであれば、膝をついてください。これが私たちの祭壇です。
And then I want to pray a prayer for all of us.
私たち全員のために私は祈りたいです。
Then I want to have a moment, just a moment of silence where you can pray.
しばらく時間、自分たち一人で時間を取って、自分の心で神様に祈る時間を持ちたいです。
Lord, right now we bow before you.
主よ、今私たちあなたの前でひざまずきます。
In the same way Abram made altars.
アブラムが祭壇を築いたと同じように、
we make an altar before you.
私たちもあなたの前で祭壇を築きます。
And Lord, we lay everything down before you.
私たちはあなたの御前で全てを今捧げます。
Our dreams and our ambitions.
自分たちの夢や自分たちの希望。
We lay them down before you.
すべてあなたの前に捧げます。
Our temptations and our sins.
私たちの誘惑や罪。
We lay them down at the altar.
すべてあなたの祭壇の前に捧げます。
Our attitudes that don't please you.
あなたを敬わない自分たちの心の態度。
We lay them down at the altar.
すべてあなたの御前に捧げます。
Lord, every plan and idea that's not from you.
私が持っているあなたから来てない計画すべて、この祭壇の前あなたに捧げます。そして今しばらく静かにご自分のお祈りを神様に捧げてください。
Lord, in Jesus' name,
イエス様の御名によって
we start this week,
この1週間を
humbling ourselves before you,
私たちあなたの御前でへり下って始めます。
Calling out to you,
あなたに叫びます。
And I pray, Lord, as we put everything on the altar, you would fill us afresh with your Spirit. I pray that you would renew our strength and our faith. Refresh us this week.
また新しく私たちをしてください。
In Jesus name.
イエス様の御名によって祈ります。
Would you stand together?
一緒に立ちましょう。
Would you stand up together?
一緒に立って。
And I want to ask you, those who work with me know I don't ever do this, but I'm going to do it right now.
私と一緒に働く人は私
今、ま、
絶対こんなことをしないんですけども、
right
まあ、右と左の人の手を握って。
And Lord, I pray that we would be able to move forward together this week. And Lord, if the person on my right or left is dragging slow and they're trying to detour, Lord, I'm pulling them back into your will.
右や左の人たちがちょっと遅れているんだったら、私たちはこのあなたの御心に来るように本当に引っ張ります。
And Lord, we commit to do this together.
これを一緒にやるっていう私たちコミットします。
We commit to worship together.
一緒に礼拝することに。